それでは審査員の古谷信明さんからご好評いただきたいと思います。まず今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、大変難しい課題だと思うんですけれども、はい、その分バラエティに富んだいろいろな発想がありまして、はい、大変面白かったです。
はい、その個人個人のテーマの設定ですとか、その解き方といいますか、そのあたりについてはどのようにお感じでいらっしゃいましたか。
この大きなこと小さいことっていうことになるんですけれども、はい、その大概多くの人がその、大きなものが小さなものの、集合体であるっていうか、大きなものの中に小さなものが含まれてるっていう、そういう発想ですね。つまり、はい、大きいものと小さいものを対比的に捉えるというよりは、何か方眼関係にあったり連続的なものにあるっていうふうに見ている感じが、どこか共通してたかと思います。
はい、ではそのテーマ設定の解き方といいますか、としては何か感じられたことはありましたか。
そうですね、解き方というか何かこれ最近のコンペの大体こういうものに寄せられるものの特徴なんですけれども、
はい、
解き方というよりは、なんとなく みんながそれぞれをめぐる解釈っていうのかな、何かそれを表現しているものが多かったように思うんですね。
はい、
っていうことは逆に言うと、何かその問題から触発されて、深く掘り下げるというよりは、
はい、
なんとなく自分の身の回りとか、あるいは自分が思いつく、あるいは自分が関心を持っている対象の中から、このテーマに近いものを、見つけ出してきて、
はい、
それをこう再表現しているというようなものが、ちょっと多かったように思いまして、
はい、
それ自体はちょっと残念なことなんですね。むしろそのことから始まって、みんながそれぞれその、テーマをこうディベロップしてくれて、
はい、
新しい、造形の可能性だとか、あるいは空間の可能性だとか、そういったものにこう踏み込んでもらえるとよかったのかなというふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
それではここからは受賞作品についてお話をいただきたいんですけれども、まず最初に金賞についてお話をいただけますでしょうか。
はい、金賞、大変美しい山の中にかかって、山の緑をバックにかかっている赤い橋なんですけれども、
はい、
この作品はですね、説明がそれほど長くないので、完全に真意は分かりませんけれども、
はい、
紐のようなものでこう編み込んだものでできている吊り橋といったらいいでしょうか。そういう設定なんですけれども、それが非常に細かい目の積んだ編み物になっていて、
はい、
でそれが全体として非常に大きなスパンの、渓谷を渡る橋を作り出す。何しろ形が優美で美しいんですよね。でその中にあるテーマとの関係なんですけれども、
はい、
その大きなものが小さなものの、紡ぎ合わせたところに生まれてくるっていう、観察っていうか着眼点は素晴らしいなというふうに思ってまして、
はい、
でそれが背景に、描かれている山の緑、これが、よく言われるように、山を見るのか、あるいは一本一本の木を見るのか、あるいは木だとすればその木を見るのか、木のなこう構成している葉っぱの一枚一枚を見るのかみたいな、そういう関係があるわけですけれども、その背景にそれを置いて、同じように人工物ではあるんだけれども、全体としては優美な橋でありながら、細部をたどっていくと細かい繊維といいますか編み目が出てくる。その編み目を構成しているロープ自体もさらに見ていくと、もっと細い糸を寄り合わせてできているというような、ある種の符号があってですね、
はい、
しかもそれを、たくさんの職人というか そういう人がこの縄を縄うようにして作り上げる。つまりこれはあの機械でドンと作るんじゃなくて、あの人の指と手が生み出すものの先にこれがあるっていう、まあ、そういうストーリーは、いいかなと。で、何しろ、まあ、あのそこで作り出されたあの橋が、あの空間性として素晴らしいと思いましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
では次に選ばれた銀賞についてお話をいただけますでしょうか。
はい、銀賞はですね、今のと全く同じような着眼点を持っている作品で、これはあの、はい、まあ、大きな階層を見るんだけど、それを通して見える小さな生活の風景っていう、まあ、そういうニュアンスの、あの作品なんですが、
はい、
あ、同じようにその全体として平凡な一つのこう織物のようなファブリックに見えるものなんですけれども、
はい、
細部に入っていくと、まあ、人がそこに生活するあの小さな空間が、まあ、編み込まれているという、
はい、
そういうあの発想を持ってます。で、これはですから、なんて言ったらいいんでしょう、刺繍とか、あるいはキルトとか、あの絨毯とか、あのキリムですか、そういったようなものに通じる感じがありまして、あの金賞に選んだものと一対をなすものなんですね。あの概念というか、そこにある着眼したテーマは同じところにあって、
はい、
しかし片方があの、まあ、美的なあの風景として描き出したのに対して、もう一つこの銀賞の方はこれを、まあ、都市に応用していくような、まあ、そういう方向性を持っているのかなというふうに見えます。で、ただ銀賞の方がですから、これをあのもっとあの進化させてもらうと、
はい、
あの大変高密度でありながら中にちゃんとポーラスなあの、まあ、隙間みたいなものを含んでいる、まさにその織物絨毯のような、
はい、
生活空間ができないかっていう、まあ、チャレンジなんですけど、
はい、
そのこと自体はとても僕は魅力的だと思ってまして、
はい、
まあ、本当はこれがあのずっとずっと進化していくと、金賞をしのぐものにもなりそうな気配があるんですけど、
はい、
まあ、現在のところはその一個手前のところでとどまっちゃったんで、まあ、あの銀賞かなと思うんですけれど。
ありがとうございます。それでは次に銅賞についてお話をいただきたいと思うんですが、お願いできますでしょうか。
はい、銅賞の作品はあの小さな夜大きな夜っていうタイトルで、これはあの今までの2つとはちょっと違う発想を持ってます。
はい、
これはまあ、実際我々が住んでるこの世界、まあ、空気が充満しているこの世界なんですけれども、なかなかその大きなこの世界の中に細かい部分っていうのが内包しているわけなんですけれども、それを作り出してみようとすると、まあ、それは小部屋になったり独立した何か、囲われたスペースになったりするわけですね。
はい、
でそういうふうになってしまいますと、その一つ一つの細分化された小さな空間っていうのはもうその大きくつながっているこの空気の充満した世界というか、そういうものに帰属している感じが、まあ、うっさいできちゃうわけなんですけれども、この作品は、まあ、図書館を真っ暗にしてポッと明かりが灯ってる、まあ、これはあの僕たちもなんか少しノスタルジックに思い出す風景があるわけですけど、深夜の住宅街でポツンと街灯がついてるような世界ですが、
はい、
これを意識的にその大空間の図書館の中に夜になるとそういうポツポツと火が灯ったような小空間を、まあ、生まれ出させるというか、そういう発想なんじゃないかなというふうに思うんですね。
はい、
でそのこの場合にはそのそういうふうにして生まれる小さな一つ一つの小空間っていうのは、あくまでも大きな闇の中の一部であるっていう感覚を、まあ、断ち切られない状態で、つまりいつもその大きな空間も意識しながら、自分がポッとその明かりの傘の中に入っている、うん、あるいは明かりのキューブの中、あ、キューブじゃないね。なんでしょう、これ玉ですかね。明かりの小さな球体の中に、ぼんぼりの中に入り込んでるような、小さな空間とそれが属している大きな闇の空間というのを同時にこう感じるような、そういう発想で、これはなかなか面白いと思ってます。でこれをまあ、この場合はその灯火のような明かりでそれを実現するんですけど、
はい、
これをもうちょっと、まあ、建築的なというか、
はい、
昼間でも こういうことが起こりうるような何か方法はないのかっていうふうに考えを進めると、これも何か先にいろいろと新しい、空間を想像できる、なんかそういう目みたいなものを感じます。
はい。ありがとうございます。
はい。
それでは、続いて佳作の作品についてお話をいただけますでしょうか。
はい。佳作を3つ選ばせてもらったんですけれど、この3つは今までの3つ の, 入賞作品に比べるとちょっとなんていうのかな、もう1個なんだけどなという 残念だけど可能性があるというものを選んであります。
はい、
でそのうち の, 1つこの住宅街にある住宅を整然と並んでしまう住宅をちょこっと振るだけで、はい、そこにその全体にこう余白の部分がつながり合って、豊かな外部空間が生まれるっていう発想のビッグレジデンシャルエリアっていうやつがスモールドバックコプトハウゼズっていうやつですね。
はい、
これ単純な発想だけどこれすごく意味のあることで、整然と並んでる時にはそれが家の隙間にしか見えないものが、互いに角度を持ってこういうふうに自由に繋がり合うことで、むしろ大きな繋がった面、先ほどの図書館の、アイデアで言えば大きな闇に相当する部分なんですけど、
はい、
全体が一つ長いの大きな空間の中にこの戸建ての住宅が、浮かんでるっていう、そういう感じに見えてくるっていう、そういう発想ですね。これもなかなかいいと思います。それから商店街のもの、規制する商店街、再生する商店街っていうものがあるんですけど、
はい、
これもちょっと似たようなものなんですが、衰退していくどこでもある、商店街を再生する方法として、単にその空き店舗、空き地になったところに何か置き換える、あるいはもっと暴力的に全体を再開発しちゃうっていう、そういう規制の一つの再生の方法があるわけですけど、
はい、
この案の場合には、これをまるでそこにはびこっていく、規制していく新しいその、小さなセルのようなものが、隙間と言わず屋根の上と言わず増殖していくようなパターンなんですけれども、
はい、
実はこの発想自体はよく学生の作品の中には現れてくるものかなとも思うんですけど、ここで表現されているそのこれがはびこることによって、商店街というポツポツ歯抜けになった商店街という、互いにこう離れ離れになりそうになってたものがもう一度ひとまとまりの大きなものに帰属するっていう、全体として大きなものが見えてくるっていう、そういう作用を持っているところが普通のこの商店街の再生とはちょっと一歩抜きに出てるかなというふうに思いまして、可能性があるんじゃないかなというふうに。で、既存の商店街と新しいそれに付着してくるようなものの造形の対比、あるいはスケール感の対比もとてもいいかなというふうに思いました。で、最後の佳作、これは少し変わり種なんですけど、
はい、
実は一番最初の、赤い橋のあれは、デリケートな仕掛けっていうタイトルがついてたと思うんですけど、そのデリケートな仕掛けと、デリケートな大仕掛けといったらいいでしょうか、そういうニュアンスがあったんですけど、この最後の一つの佳作のこのビッグイーツスモールって書いてある、
はい、
でっかいものが小さいものを食うって書いてあるような感じのものなんですけど、はい、これにもそれは共通したところがちょっとありまして、全体はボワーンとした何かよくわからないこの不思議な造形物なんですけれど、
はい、
その中に入っていくと折り合わされたような紡ぎ合わされたような細部がその中にこう詰まっていると。でしかもそれがそのある整然としたその外から見てパッと分かるようなこう組織を持ってるんじゃなくて、いずれもその中に入ってみないと分かんないし、どこがどこと同じというわけでもないというような、不思議な細胞の並び方みたいなものをしているものですね。はい、これはさっき橋の時に言った大きな山あるいは大きな木を見る感じに近くて、
はい、
これ一本の木として見ると木の造形の中にその葉っぱや枝、小枝の造形が充満している 感じ、
これ
をあの、まあ、あの構造的にはまだ非現実的ですけど、まあ、イメージ的にはそれを建築化した、うん、あの建築化しようとする、
はい、
そういう意思があって、あのこれはあの大小の関係が単に大が小を食うというだけではなくて、まあ、小が実は大を食い尽くしているようにも見える、
うん、
あのこのテキストの中にはそうは書いてないんですけれどね、そこまで書いてないような気がするんですけど、大きなものが小さなものを食べちゃうだけじゃなくて、小さなものが大きなものを食い尽くしているような雰囲気っていうような、うん、その感じがこう、まあ、一目瞭然に現れているところが面白いと思ってます、はい、
なるほど、ありがとうございます、
はい、
では次が最後の質問になるんですけれども、今回のテーマである大きいこと小さいことについて、建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
これあのよくこれまでも、あるいはもうすでにあのずっと長いこと言われてきた、あの部分と全体っていう、まあ、概念があるわけなんですけれども、
はい、
これ部分と全体と言ってないところがいいんですね。でその大きい小さいっていう言い方をしていまして、
はい、
それでそのまあちょっとちゃんと思い出せないけど、それでしかも小さいとか美しいってビューティフルっていう書き方だったと思うんですけども、はい、その単にその部分と全体っていうと方眼関係があのまあはっきりしちゃうわけですよね。部分は全体に属して、あとはそうすると今度着眼する見方とか、あるいはアプローチ、思考のアプローチを全体から発するか、部分から発するか、あるいはそれをここ掛け合わせていくか、行ったり来たりするかみたいなあの方法論になっていくわけなんですけど、
はい、
これを大きい小さいっていうふうに言い換えると、もうちょっと別のものがあの見えてくるわけで、現にその小さなものは大きなものに包含するされるという一方的な図式ではなくて、あの小さなものというものが持っている可能性、それから大きなもの、あるいは大きくまとまったものっていうものが持っている可能性といったようなものが、それぞれあの、まあ、分離して考えることができまして、その建築にはいつもその大きさに関するそのテーマっていうのは内在しているわけなんですけど、
はい、
それをその、まあ、大きいっていうことを生かすとどうなるかとか、あの小さいっていうことを生かすとどうなるかとか、
はい、
あるいはその小さいっていうものがあの大きなものを、さっきもちょっと言ったようにあのその全体を支配するほど大きくなるっていうか、
はい、
あるいは大きなものは、逆にその中に無数の小さなものを包含することもあるけれども、大きいけどそれが一つになっちゃってる時には、それをまあ変な言い方ですけど小さいと言えることもできるような、あのそういうある種のパラドックスをあの生み出す、
はい、
そういうテーマなのかなというふうに思いまして、
はい、
でも建築的にはその思考っていうのはとてもあの刺激的だし、あの面白いテーマだなというふうに感じますけどね。
はい、ありがとうございます。
はい、どういたしまして、
は
い、
では以上で、ご好評いただく質問は終わりになりますので、以上で、はい、はい、終わらせていただきます。
はい、ありがとうございます、
は
い。
本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。